So if you have your Bibles with you, or if you have a Bible on your smartphone or iPad, please turn to this passage.
どうぞ聖書をお持ちの方、iPad のお持ちの方は開いてください。
So I shall read this first in English, and then it'll be read in Japanese next.
最初に英語で。
1 Peter chapter 5, verses 1 to 5. So I exhort the elders among you, as a fellow elder, and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. This is the word of the Lord.
主の言葉。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利益を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。
So now let's welcome Pastor Tadashi to give today's message entitled To Receive the Crown of Glory.
今日はこの箇所から出だし、牧師に栄光の冠を受けるためにというタイトルでメッセージを取り継いでいただきたいと思います。お願いします。
今日は今読んでもらった聖書の箇所の5章の1節だけからメッセージしたいと思います。
So actually, today's message will focus only on verse 1 of chapter 5 from today's passage.
もう一度1節だけをお読みします。
So I'd like to read this again, just verse 1.
そこで私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。
Verse 1 says, So I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed.
この手紙はペテロが試練の中にある教会に送った手紙です。
So this letter that Peter wrote is addressed to a church that was in the midst of trials.
そしてその教会が試練をどうすれば乗り越えることができるか、彼が教えています。
And Peter is trying to help the church to figure out how to overcome these trials.
そのために必要なことは、大切なことは、指導者たち、リーダー、そして長老たちが大事だとここで言ってるんですね。
And what Peter is trying to say through this passage is that.What the church needs to overcome these trials, it's really important that we consider our leaders and elders.
皆さんは長老と聞いて何をイメージしますか?
So I have a question. When you hear the word 長老 in Japanese, which translates as elder, what do you think about?
日本では長老と聞くと大体おじいさん、こうひげをのばーっと伸ばしてもうね杖をついて歩いてる、そういうおじいさんのことをイメージします。
So it's typical in Japan that when Japanese hear the word elder, They think about somebody who's quite old, growing a long beard, and who needs to walk with a cane.
ね。けどこのお読みの教会に初めて長老が選ばれたのはもう10年以上、15年ぐらい前ですが、それは鈴木長老、鈴木さんが長老に選ばれた時でした。
So about 15 years ago, one of our first church elders who was called was Mr. Suzuki, Elder Suzuki.
まだ40代の鈴木さんです。
He was about 40 years old around that time.
ある時、電車に乗って会社に行く途中。
So as he was on his way to his workplace on the train,
お読みの教会の女子高生の一人が電車に乗ってきました。
There was this one high school girl who was a member, of Oyumino Church. She entered the train.
その女子高生が鈴木さんを見ました。
And she saw Elder Suzuki.
大声で長老って言ったんですね。
And with a loud voice, she said, "Choro," like elder.
満員電車です。
And it was a really packed train with lots of people.
鈴木さんは、やめてくれやめてくれって。
And he was saying, "No, no, please, please stop."
電車の中の人がみんな、誰だろう、長老って誰？どこにいるの？
And so naturally, everyone in the train was like, "Choro, elder, who's the elder?"
鈴木さんは二度と長老と呼ばないでくれ、俺のことを電車の中でと。
And so she was telling the lady who was a church member, this high school girl, "Please don't call me Choro again, elder again in the train."
僕もこの日本長老教会っていう名前いつかもうちょっと変えたいなといつも思います。
And well, the truth is, when I think about the name of this church, it's a Presbyterian church, or in the Japanese mind, a church of elders. I feel like maybe we should change the name.
けれど今日のこの聖書の言葉を深く学んでいくと、あ、長老って素晴らしいんだ、この名前はということが気づくと思います。
But through this passage that we're going to focus on today, my hope is that we would see that calling ourselves a Presbyterian Church or Church of Elders is actually a good thing.
聖書の中ではリーダーのことを多くの言葉で表しています。
So in the Bible, when it says leader, it's actually talking about. When the Bible talks about leaders, there are lots of passages that concern leaders.
中でも最も多く使われているのが長老たちという言葉です。
And the word that's used most frequently is actually the word elder.
教会が長老たちによって導かれている教会を長老教会と言います。
So, in Japanese, a church that's led by elders is called Choro Kyokai, or a church of elders.
で、英語では Presbyterian Church と言います。
In English, it's called Presbyterian Church.
お読みの教会の4つのビジョンの1つが、それが長老と執事が、つまり教会のリーダーがますます与えられるようにというビジョンがあります。
So we have four vision goals for Oyumino Church, and one of those goals is that elders and deacons may be provided by the Lord gradually.
なぜなら導く人がいなければ教会は迷ってしまうからです。
This is because without people to guide the church, as a church community, we will get lost. We will lose our way.
そして教会は弱くなってしまうからです。
And the church will become weaker and weaker.
そして長老とは導く責任のあるすべての人のことでもあります。
And elder can, the word elder, its meaning can also include all the people who have responsibility to lead.
例えば小グループのしもべや家庭を導く親たちも同じ責任を負っています。
So the same responsibility is also true for small group servant leaders or even for parents who lead their families at home.
ペテロはそのようなリーダーたちをなんとか励ましたいと思ってこの手紙を書いたんです。
And when Peter was writing this letter, he was really trying to encourage all of these leaders.
その言葉が5章の1節です。もう一度読みます。そこで私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、 またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めしますと言っています。
So this is what Peter wrote, chapter 5, verse 1. So I exhort the leaders among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed.
まず、同じく長老の一人からと言っている言葉、注目しましょう。
So let's focus first on the first thing that Peter wrote here. In English it says, as a fellow elder.
この言葉の中に、ペテロのへりくだった姿が見られます。
When we take a good close look at this passage, we see the humility of Peter.
彼は次のようには言いませんでした。
So Peter did not say this.
俺はキリストの一番でした。
I am the top ranked disciple of Christ.
キリストから直接権威が与えられた男だ。
I am somebody who received authority directly from Christ.
俺の言うことを聞け。
So you must listen to what I say.
とは言いませんでした。
He did not say that.
彼は同じ長老だよ。同じリーダーだよ。その一人としてみんなを励ましたいと言ってるんです。
He's saying, I'm just like you. I'm a fellow elder. We're the same. And I want to encourage you. I want to exhort you.
私もあなたも同じ試練の中にある。
That the same trials you're facing is what I'm facing too.
同じ長老仲間なんだ。
That we're elders in the same company.
同じ戦いの激戦場の上に立っているものじゃないか。
That in a sense we're standing in the same fierce battlefield.
ペテロはかつて若い頃、イエス様と一緒に歩んでいた頃、他の弟子たちとこう争いました。
So before, when Peter was younger, there was something that happened when he was a disciple.
誰が一番偉いか。
He would argue and he would say, who is the greatest among us?
俺が一番偉いに決まってる。
And basically said, well, I should be. I decide for myself that I am the greatest.
そのペテロが今は私は長老たちのその一緒に戦っている一人、試練の中でみんな押しつぶされそうになってる、疲れてる、力がない。
And so Peter, as he's, that was his past, but now he is telling them that I am a fellow elder. I'm also crushed by problems in the midst of trials. I'm exhausted. I've lost my strength.
そのようにもう自分の無力さにうなだれている長老たちのすぐ横に来て、手に手を取って、よくやってるよ、お疲れ様と声をかけるんです。
And in Peter's realization of his own powerlessness, he comes alongside discouraged elders, kneeling with them hand in hand and encouraging them, essentially saying, you're doing well, you've worked really hard for the church, for God.
実はそれはイエス様も同じことを言われました。
And this is actually something that Jesus himself said.
イエス様はこう言われます。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。そして人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと言われました。
These are Jesus' words from Mark chapter 10, verses 44 to 45. It's not on the slides, but this is what Jesus said. And whoever would be first among you must be slave of all. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.
イエス様はこの言葉をまさに弟子たちが誰が一番偉いかと争っている時に言われた言葉です。
So the context of when Jesus said this in Mark, was exactly when the disciples were arguing amongst themselves.
教会のリーダーたちが、私こそ救いが必要な罪人だと認める時に、教会は試練を乗り越えていくことができます。
And so it's important, especially for church leaders themselves, to say,I myself am a sinner, and through that, that's how we're able to overcome trials as a church.
二つ目に、このペテロの言葉の中にこういう言葉、キリストの苦難の証人という言葉があります。
So another phrase, in the first verse of Peter First Peter chapter 5 verse 1 is a witness of the sufferings of Christ.
教会が試練を乗り越えるために長老、リーダー、そしてクリスチャン一人一人が大切にすることとして、それはキリストの苦難の証人であることです。
So for the church to overcome trials, elders, leaders, and every single Christian should know this, this important point about being a witness of the sufferings of Christ.
まずこの証人という言葉はいろんな意味があります。その一つ目が目撃者ということです。
So the word, 証人, which is witness, has a lot of different nuances. One of those meanings is 目撃者, which translates as eyewitness.
キリストの苦難とペテロが言ったとき、ペテロの頭にはイエス様の十字架の姿が浮かんだと思います。
So,When Peter wrote this phrase, the sufferings of Christ, it's most likely that in Peter's mind, he remembered the scene of Jesus on the cross.
ペテロの心にあの十字架の光景が浮かんで、そして彼の心は震えたと思います。
And as he remembered this image very vividly in his mind, this memory shook his heart.
あのイエス様が鞭打たれて、
When Jesus was whipped, beaten,
体も顔も腫れ上がってる、
When Jesus, body and face were swollen,
もう人間とわからないような獣のような姿になって、
When he was abused so much that he resembled less like a human, more like a beast, and he was deformed.
ペテロはそのイエス様と目が合ったんです。
And Peter made eye contact with Jesus.
イエス様と目が合った瞬間、ペテロは激しく泣きました。
And when his eyes met with Jesus' eyes, Peter cried hard.
聖歌の賛美歌の中に、君もそこにいたのかという賛美があります。
So in our hymn book, there's this hymn called Were You There? That's the title, Were You There?
皆さん知ってますか?
Do you know this hymn entitled Were You There?
君もそこにいたのか、君もそこにいたのか、主が十字架につくとき、ああ、心が震える、震える、震えるという歌です。
There's this, verse in the song that goes, Were you there when they crucified my Lord? Oh, it causes my heart to tremble, tremble, tremble.
僕の友人が、僕が大学生のとき、イエス様を信じました。
So I had a friend of mine back when I was in college who believed in Jesus.
その日の夜、僕たちは教会の長老さんの家で開かれる家庭集会に行きました。
So the night of my friend's conversion, we were at a church elder's home for a home gathering.
その友人はまだイエス様をその時信じてませんでした。
And that time, my friend, did not believe in Jesus yet.
誰かがこの歌をリクエストしたんです。みんなで歌おうと言って。
And somebody in the home gathering said, I have a request. Let's sing this hymn.
みんなで歌いました。
And everyone sang that hymn.
君もそこにいたのか。主が十字架につくとき。ああ、心が震える、震える、震える。君もそこにいたのか。そういう歌です。
I can't sing it, but I'll read the lyrics. Were you there when they crucified my Lord?Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord?
その歌を歌っている時に、その友人は イエス様を信じました。
So while singing this hymn and meditating on the lyrics, my friend came to believe in Jesus.
2000年以上も前の十字架を彼女は私のものと信じた、受け入れたんです。
But even though this event of the cross happened over 2000 years ago, for this friend of mine, it was an event that was just as true for her.
一人の日本人の女性が私もそこにいましたとその時涙を流して告白したんです。
That for this lady friend of mine, she said, I was there as she confessed to everybody with tears in her eyes.
その時彼女はキリストの目撃者、苦難の目撃者になったんです。
And in that way, for this lady friend of mine, she becameSomebody who was a witness of the sufferings of Christ.
私たちが試練の中にいるとき、十字架のイエス様がどれだけ大きな慰めになるでしょうか。その友達の名前は秘密です。
Okay. Well, I was going to ask him who it was, but he won't tell me who it was.
そこにいます。
Okay, the truth is that lady friend of mine is my wife, Midori.
イエス様は私たちの痛みをすべて知っておられるということ。
So Jesus, is somebody who knows all the pain we go through.
それを知ったときに試練の中を歩んでいけます。
And when we know that truth, we can walk with him in our trials.
そしてこの witness、証人。という言葉の二つ目の意味は、そのイエス様のことを証しする、伝えていくという意味です。
And so the same word witness carries another meaning, which is to testify specifically about Jesus.
イエス様の死と復活を伝えていくということです。
It's about testifying about Christ's death and resurrection.
イエス様はかつて漁師だったペテロを私についてきなさいとガリラヤ湖で呼んでくださいました。
And so Peter, who was formerly a fisherman, was called by Jesus at the Lake of Galilee.
その同じガリラヤ湖でもう一度ペテロに会って、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するかとシモン、ペテロを許してくださったんです。
And in the very same place, in the Lake of Galilee, Jesus spoke to Peter. This is after the resurrection of Jesus. And he said, Peter, do you love me? And three times it happened, and Jesus forgave him.
それ以来彼はいつでもどこでも証しする人になりました。
And since then, Peter became a witness, someone who testified about Jesus anytime and anywhere.
私たちがイエス様の死と復活を試練の中で伝えていくことなんです。
And for us as disciples, as followers of Jesus, we are called to testify about Jesus in the midst of our trials.
そして最後に、ペテロの言葉、やがて現れる栄光に預かるものとしてとあります。
And one more phrase from verse 1.Is a partaker in the glory that is going to be revealed.
教会が試練を乗り越えるために必要なこと、三つ目が将来への希望です。
So the third thing we need as a church to overcome trials is to know our future hope.
イエス様は一つの重要な約束をされました。
Christ made a really important promise. This really one important promise.
それはもう一度この世に来られるという約束です。
That promise is that Jesus.Will come back to our world again.
イエス様は言われました。誠にあなた方に告げます。世が改まって、人の子がその栄光の座に着くとき、私に従ってきたあなた方も十二の座に着くのです。
In Matthew chapter 19, verse 28, Jesus said this. Jesus said to them, Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you...Who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel.
今この中にも、今は苦しい、弱い、痛いと思っている人がいるかもしれません。
So in this place, there might be some of us who are presently suffering, feeling weak, feeling all sorts of pain.
神様はどこに行ってしまったんだろうと疑うかもしれません。
And there are times when we doubt the presence of God. We wonder, where did God go? Where is he?
しかしイエス様は約束されました。
But Jesus promised,
私は必ず来ると。
I will surely come.
今の一時の試練は、すぐ後の栄光の喜びの前奏曲なんだと、ペテロは期待を持って言ってるんです。
So our momentary temporary trials are a prelude to the joy of God's glory that awaits us, and this is the expectation that Peter had.
私たちも同じ希望を将来に持っていきましょう。
And may we have the same future hope.
お祈りします。
Let's pray.
天のお父様、この御言葉を感謝します。
Father in heaven, thank you for this word of yours today.
どうか試練の中にあっても私たちを導いてください。
Please guide us as we face our trials.
特に今試練の中にいる人たちのために祈ります。
And we think specifically about people who are facing trials right now.
近藤正志兄弟をどうか守りください。
In our minds we think about Masashi Kondo. Please protect him.
今痛みの中にあります。
Right now he is in pain.
体が苦しんでいます。
His body is suffering.
しかしどうかマーシーの心にあなたの平安と喜びを与えてください。
And may you please give peace and joy to his heart.
イエス様の御名によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen. Please stand as we sing the next praise song, Our God.
どうぞお立ちください。我が主を共に賛美いたしましょう。